ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしてまいります。奈穂先生、こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月の月間テーマなんですが、ステレオタイプ、ズバリ固定観念という話題で1ヶ月お送りしていくんですけども、まずこの固定観念というのが、前回もお話ししましたように、多くの人に浸透している、先入観だったりとか、あと思い込みということなんですが、さあ先生、今月は何でいきましょう？
なんてね、題にしようかなってここすごく迷ったんですけど、あなたという生き物とはさて何でしょうっていうところをまず固定観念持つにしても、まず自分の軸ですよね、おっしゃるように身長というか、それは自分はこういうものですよっていうものがないと、そういうことも語れないというか持たないわけじゃないですか。一体どういう生き物だと思って、そういうものを持ってるのかなっていうふうに思ったんですよね。
先生全然わからないんですけれどあなたという生き物、
今あるなんていうか国際的に争いだとか、っていうのも、同じ、なんていうかここの同じ惑星に住む、一つの生き物ですよねって思ったら、そういうことって、起こるのかなっていうふうに思いませんか？
なるほど ね、
だって自分のね、なんていうか違う生き物で、自分たちのものに何かをしようと、自分たちのものだっていう、なんかすごくなんか主張してるわけじゃないですか。だけど、決して私たちのだけのものじゃないし、生き物は数々いるわけですよね。なんかちょっと、ね、それこそ固定観念で思い込みで、なんていう勘違いなんだろうというふうに思ったりしません？
遠い目をしてますけど私はなるほどね、あなたという生き物だから、生き物についてふと奈穂先生は立ち止まって考えたわけですね。
そうです、そうです、ね、ここにいる、なんか同じようにこういう、目に見えない生物もね、ウイルスも細菌もそうですけど、同じここにね、星にいる生き物の一つでしかないっていうね、共通事項ですよね。
ねえ、先生は女性という生き物、
そうですね、なんかこう突き詰めていくと、地球在住の、こういう宗教観があって、日本語を喋って、今女性で、そういう人型の生き物ですよね、っていう風になりますよね。
なるほど ね、もう難しくて難しくて頭がぐるぐるしてるんですけどまあでもね、ちょっと、いろいろちょっとさ、そのステレオタイプから私もちょっと調べて、そしたらその固定観念っていうワードが出てくるじゃないですか、そこから派生して、実は最近アンステレオタイプっていうのもあるっていう話 で、
そうらしいですね。
で、このアンステレオタイプって先生聞いたことありました？
そう、なかったんですけど、結構ね、日本でもそういうグループを作ったりとか、そういう発言っていうか、していってるんですよね。
ね、だからそのさっきその固定観念って言って、結構そのもう自分のこう考えに固執してしまってることっていうことなんですが、そうじゃないその固定観念を意味するステレオタイプに否定の案を組み合わせた言葉でアンステレオタイプっていうんですけども、これが国際女性機関が最近動いてるということなんですよね。で、偶然にも、3月8日が国際女性デーということで、女性の生き方を考える日、だから奈穂先生はこのテーマなのかなと思って持ってきたんですけれども
そうですね、
で、この国際女性デーってイタリアでこのミモザの日って言われてまして、女性に感謝の気持ちを込めて、こう愛や幸福の象徴ミモザを贈る日なんですけれども、このミモザの日って先生ご存知でした？
でもなんかこの3月8日ですっていうのは知らなかったんですけども、なんかそういうね、なんか月があるなっていうのはね、なんとなく知ってるぐらいでしたよ ね。
で、そのこの国際女性機関がなぜ動くのかっていうと、やっぱり固定観念にも関係してくると思うんですが、やっぱりそのジェンダー平等ですね、先生。
そうですね、
だから固定観念にとらわれていくと、その偏見とか差別につながってしまうっていう、そのお話にもありましたけども、有害なステレオタイプを撤廃する世界的な取り組みということなんですよね。で、そのジェンダー平等を推進しているということで、日本における先生、ジェンダー平等どれぐらいの位置にあるか知ってますか？
それね、すごい、私も調べたことあるので、実はすごく知ってるんですけど、思ってるほどなんか 本当に低いですよね。
びっくりしました。
皆さん、ね、そういう意識ないと思うんですよね、うん、日本人の。
そう、私、初めてね調べてみたんですが、世界経済フォーラムによると、うん、ジェンダーギャップ指数、これ2021年度版のランキングなんですが、日本は156カ国中120位、うんうん、こんなに低いんです ね、 ね、ね、でちなみに1位がアイスランド、フィンランド、ノルウェーとか、やっぱ北欧がやっぱりそういったそのね、ジェンダーなどについてもやっぱりこう、ね、取り組んでるんだなという気がするんですけど、先生、北欧って、ま、ジェンダー平等とかはもちろんですけど、なんか教育とかやっぱりそういったのもすごく水準が高いですよね。
そうですよね、
うん、そういった中でもやっぱりね、過ごしやすいところなのかなと思うんですが、まあ、女性はこうあるべきとか男性はこうあるべきとかっていうステレオタイプがやっぱりこうだんだんだんだんやっぱりね、そうじゃないんだよって。
ここもただの地球に住む疑問の一つだと思うと、うん、そういうジェンダーということさえ、うん、なんかもう全然淘汰してると思いません？
あ、そうかそうか、
あまり意味がない
生き物として、もう囲ってしまうとあんまり女性だから男性だから関係ない、
区分をしてるだけに過ぎないですよね。
そうかそうかそうか、そうですね、
うん、細かくじゃあどこにこう配慮でグループを作りたいのかなっていうか、こう、ね、あえてこう分けて考えて、うん、こう、うんうん、それこそ本当に固定観念に当てはめて、うん、こう役割分担をしていこうみたいな感じなんでしょうかね、うん、
ねえ、どうなんでしょうね。
なぜこういうそういうジェンダーとかにおける、うん、そういうステロタイプっていうのができるのかっていうのはね、はいはい、うん、なんかもっと本当にもっといい形でよりよく、ね、うん、楽にそんな息苦しくならないでできるやり方ってないのかなと思いますよね。
うん、型にはめることによってそういったその、まあ、自由な発想がこう妨げられたりとかするんですかね。
いや、すると思いますよ、うん、だって生まれながらにしてこうあるべきっていうふうな、はいはい、なんかまあもちろん身分だったりとかっていうのでは、得する人とちょっともう辛い思いするのっていうのはきっぱり別れていたこともあるわけじゃないですか。それでね、もうやはりメリットがある人がね、やっぱそれを継続したいというふうにあったのかなっていうのもありますけど、うん、まあジェンダーにおいても、はい、まあね、簡単にも女性男性と分けるんだったら、うんうん、まあ、ちょっとそういうのですから、うん、やっぱりこう、ね、それぞれの、うん、なんかやっぱ思い込みなんでしょうかね、こうあってほしいっていうような考え、うんうんうん、でも逆にそれによって苦しいなと思う人もいるわけですよね、
うん、そうですよ ね、
そう、はい、ね、皆さん女性の気持ちだったりとか、うん、男性の気持ちとか全部持ってるわけじゃないですか、
う
ん、
はい、
一方だけじゃないですよね、女性らしさ男性らしさ、うんうん、みんなが持ってるものなので、はい、それがどちらにこう、ね、傾くのかなだと思うんですけど、うん、それをきっぱりこうあるべきって言われるとやっぱり苦しいですよね、生き方として。
だからやっぱりその固定観念とかっていうのは、そのジェンダー平等とかから考えると、うん、やっぱその大きな障壁になってるっていう感じがしますよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも先生、最近は少しずつやっぱり日本でも声がね上がってくるようにはなりましたよね、
うんうん、そうですね、うんうん、でも実際どうなんでしょうね、なんか女性 の、うん、なんかその120何位でも下から数える方が、
はい、
中でどれだけ本当にそう思ってるのかなっていうのがなんか実感として、うん、あまりなんかね感じないくないですか、うん、日本女性がそういうふうに思ってるかどうかっていったものが、
うん、そうですね、
そうなんだっていう、うん、本当に真剣にね、うん、これじゃあっていう人もいると思うんですけど、
うんうん、確かに国会とかでも結構やっぱり、うん、ね、こういう、こう意識がある方ってまだまだ少ないのかなって思わせるような発言をする政治家の方とかもいらっしゃいますしね。
そうです、割合がね、うん、やっぱ断然として少なくって、うん、逆にそう思ってないのかもっていう人も多いんじゃないのかな、うん、世界的に見たら、はいはい、こんだけ低いですよって言われても、うん、本人たちが困ってなければ、うん、それをまあ押し付けっていうになるんですけど、どういうあれなのかなって、なんかそこはね、うんうん、日本においてはすごく、いや、どういう感じなんだろうっていうのはちょっと感じますね。
先生がじゃあ普段生活しててやっぱそう感じることってすごい多いですか、やっぱり。
でも前も話したかもしれないんですが、うん、まあ、教授が少ないとか女性がですね、
はいはいはいはい、
女性がちょっとしっかりそういう研究してだったりとか、うんうん、もうこういう上に行って何かしら、うん、まあ、教授になったりとか世に広めたいとか、うん、そういう力強いガッツを持ってる人っていうものは、うんうん、出会う率はすごく少ないというふうに感じます、日本はですね。
なるほど、
海外、うん、日本以外の人っていったものは、うんうん、なんか男女関係なく、うん、そういう持ってる人はそういう差を感じないというか、うん、ジェンダーの差を、
うん、
だけど日本はそういう女性といった人が、うん、なんか割合少ないかなっていう。
確かにやっぱりそうですよね、うんうん、やっぱりその以前その話をした時に鹿児島県もまだまだでしたよね。
いやもうね、う
ん、役職についてる割合が女性はやっぱりまだまだ少ないっていう話でしたもんね。まあそれはそういった背景には何があるかですよね。やっぱりそういったやっぱ社会のか、あのね、環境だったりとか、やっぱりなんか取り巻く、ね、やっぱり何かが
あるんだと思います。だからそれこそ固定観念かもしれないし、システムかもしれないし、まあ、それでいいんだったら別にいいのかなって感じもありますけど、誰もがいいかとは思ってないかもしれないですよね。
確かに
単に、ね、なんかそういうことに触れると、あーってパッカーンってなんかね、わかる出てくるかもしれないし。
そうですね。だからやっぱりそのね、女性はまあちょっとまああのとりあえず最近はキャリアアップで働く方はすごい増えてますけど、やっぱりこの育児があったりとかっていうので、
そうですね、
固定観念を持ってる女性の方もきっと多いでしょうね。
そうですね。
女性があえてもう、
そうかもしれない、
女性はそんなに社会進出しない方がって思ってる人もいるのかなっていう気もしますね。
そうですね。
先生どうします、教授になっています
でもちゃんと、あの力をつけて、なんかこうあるべきかなとか、こうできることはなんかやっぱりこう縮こまらず、しっかりとなんか進んでいきたいですよね。縮こまってばかりでは何もやっぱり変わらないですよね。
そうそうそう、
しっかりとできることは目指して、なんかたくましく
確かにそうですよね。だからやっぱりそのこれからのも女性もこうどんどんどんどん社会進出していく中で、やっぱりその、ね、かなり発言権も多分得られるでしょうし、やっぱりこう、どんどんこう発することが大事かもしれませんね。発信していったりとか、
そうですね、
そうするとこう周りも、もしかしたらその社会もどんどん変わっていくのかもしれないですけどね。
そうですね。
さあそれではですね、ここでお知らせがあります。ビューティーコアサポートでは4月末まで平日限定で家族で学割キャンペーン実施しています。医療脱毛ですとかイオン導入、ピーリングが学生の方はもちろんなんですが、そのご家族の方も学割価格で受けられるというお得な期間となっております。学生の方が医療脱毛、そして一緒に来られたご家族がイオン導入など、組み合わせは自由となっています。この春すべすべのお花で新生活を迎えてみませんか。詳しいことはビューティーコアサポートでぜひ検索してみてください。先生これかなりお得な感じですよね。
そうなんですよ、なのでぜひ楽しみながら、
私もちょっとピーリングチェックしてみたいと思います
ぜひぜひ。
ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 一角の提供でお送りしました。さあナホ先生、次回は
とね、これ演疫と機能っていうですね、ことについてちょっと話したいなと思ってます。
はい、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。